聖書を読んでおりますと、一度はキリストを信じてもやがてキリストから離れていく人がいるということがわかります。マタイによる福音書の13章でキリストが語られた種をまく人の例えという話があります。これはまかれた種が良い土地だけではなく、いろいろなところに落ちるという話です。そのいろいろなところの一つに、石だらけで土の少ないところに落ちた種のことが書かれています。キリストの例え話によりますと、そこは土地が浅いのですぐに芽を出しますが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまうというのです。そしてキリストはこの話をなさった後で、石だらけのところにまかれたものとは御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても御言葉のために艱難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人であると解き明かしをされました。これと対照的なのは良い土地に落ちた種です。キリストは良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのであるとおっしゃいました。実際にヨハネによる福音書の6章に記されていますように、キリストがガリラヤのカファルナームの街道でご自身の十字架の苦難を予告しまして、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させると語られた後で、弟子たちの多くが実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようかとつぶやいて離れ去ってしまい、もはやキリストと共に歩まなくなったのでした。それだけではありません。キリストの十二弟子の中にはキリストを裏切ったイスカリオテのユダがいました。エルサレムの初代教会の中には神様に嘘をついて献金をして滅びたアナニアとサフィラの夫婦がいました。使徒パウロのローマの信徒の手紙によりますと、ローマの教会の中には不和やつまずきをもたらす人々がいました。パウロはこういう人々は私たちの主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えていると断じています。しかしこれらの人々とは違い、キリストを信じて豊かな実を結ぶ生き方をする人もいます。その代表はルカによる福音書に登場するエリコの徴税人のザッカイという人でしょう。人々から罪人として嫌われて軽蔑されていたザッカイは、キリストがあえて自分の家を訪ねて泊まってくださったということに感激してキリストを信じる決心をします。そしてキリストとの交わりによって救われた感謝の気持ちを、主よ私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと言い表したのです。ザカイという人はキリストの例え話の良い土地のように御言葉を聞いて悟り多くの実を結ぶ人であると言ってよいでしょう。そしてこれらの石だらけのところや良い土地の例えというのは、 いつの時代のどこの教会にも当てはまる例えであろうと思われます。今日の聖書の箇所の最初の一節のところで、パウロはコリント教会の信徒たちに向かって、私たちはまた神の協力者としてあなた方に勧めます、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんと述べています。神の協力者というのは、神様との和解の福音を述べ伝えることによって神様に協力をするものという意味でしょう。つまり少し前の5章の20節には、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています、キリストに代わってお願いします、神と和解させていただきなさいとあります。パウロは神と和解させていただきなさいというメッセージを述べ伝えることによって、神様の救いの働きに参加し、神様に協力をしていたのです。それでは、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんというのはどういうことでしょうか。その前には、あなた方に勧めますとありますから、この言葉はコリント教会の信徒たちに向けて語られたものであるということがわかります。パウロは全ての人々に対して、神と和解させていただきなさいと語って、キリストの十字架の福音を述べ伝えていました。そしてコリント教会の信徒たちに対しては、神と和解させていただきなさいということに加えて、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんと言わなければなりませんでした。それはコリント教会の信徒たちには、神様からいただいた恵みを無駄にする恐れがあったからこそ、パウロはそう言わなければならなかったのでしょう。それではコリント教会の信徒たちに、神様からいただいた恵みを無駄にする恐れがあったっていうのはどのようなことだったのでしょうか。この手紙のいろいろな箇所に書かれていることによって、その事情を推測することができます。第一に、この手紙書かれた当時、コリントの教会の中には純粋なキリストの福音を述べ伝えるパウロではなくて、5章の12節にあります、内面ではなく外面を誇っている人々に従おうとする信徒たちがいました。前にお話ししましたように、そのような外面を誇っている人々は純粋なキリストの福音ではなくて、キリストの福音を水で薄めたようなユダヤ教的な教えを語っていたようです。11章の4節のところでは、そのような人々の述べ伝えたのが、異なったイエス、違った福音であると言われています。ですから、そのような外面を誇っている人々に従おうとする信徒たちは、キリストの福音から離れて自分の行いを誇るようになり、最終的にはキリストから離れてしまう恐れがありました。2番目に、コリント教会の信徒たちの中には、いまだにギリシャ神話の偶像の神々を礼拝している信徒たちがいました。そのことは、この手紙の6章の16節のところで、パウロが神の神殿と偶像にどんな一致がありますかと 注意をしていることからわかります。この偶像礼拝の問題は、この手紙より前に書かれたコリントの信徒の手紙1の時からあった問題です。つまり、コリントの信徒の手紙1の10章で、パウロはエジプトを脱出したイスラエルの人々が偶像礼拝の罪を犯したということを述べた後、10章の14節で、私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさいと警告をしていました。当時ギリシャのコリントの人々は、ギリシャ神話の神々を祀る神殿で偶像の神々を礼拝していました。そしてその神殿には大きな食堂があって、神々に生贄として備えられた動物の肉がその食堂で礼拝に来た人々に料理をして提供されたそうです。コリントの人々は子供の時からそのような偶像礼拝の儀式や食事に参加をしてきたのでしょう。ですからキリストを信じてクリスチャンになった後も偶像の神殿に行って偶像の神々を礼拝し、神殿の食堂で食事をしていた信徒たちがいたのに違いありません。もしそのような行いを続けるならば、自分の身に神様の裁きを招くことになり、また周囲の人々をも偶像礼拝の罪に誘うことになります。そのことをパウロは以前から警告をしてきたのですが、いまだにその問題は解決をしていなかったのでした。ですから、そのような信徒たちへの警告の意味も込めて、ここで神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんと言っているのでしょう。さらに3番目に、この手紙の12章の20節と21節で、パウロはこの手紙を書いた後でコリント教会を訪問した場合にどのようなことが起こるか心配であるということを書いています。で、その中にこれ21節、12章の21節にありますように、以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不知だらな行いを悔い改めずにいるのを、私は嘆き悲しむことになるのではないだろうか、という文があります。このコリント教会の中のみだらなものの問題は、コリント教会の中に以前からあった根の深い問題でした。コリントの信徒の手紙1の5章の9節で、私は以前手紙で、みだらなものと交際してはいけないと書きましたというところがあります。コリントの信徒の手紙1の手紙の前に、すでにパウロは別の手紙を書いて、コリント教会の中のみだらなものとの交友を禁止して、みだらなものを悔い改めさせようとしていたということがわかります。ところが、みだらなものを本人が悔い改めなかっただけではありませんでした。コリント教会の信徒たちの多くが、みだらなものとの交流をやめさせようとするパウロの指導に従おうとしませんでした。そしてみだらなものの側につくか、みだらなものを黙認をしていたようです。そこでパウロは急遽コリント教会を訪問して指導をしました。ところがパウロが 直接に会って淫らなものを指導して悔い改めさせようとしたにもかかわらず、その人は悔い改めないでパウロに反抗して深刻な対立が生じました。多くの信徒たちもパウロには従わないで、この淫らなものの側についていたようです。悲しみの中でエフェソに戻ったパウロは、この手紙の2章の4節にありますように、悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きましたとあります。このパウロの書いた涙の手紙を読んだコリント教会の信徒たちの多くは、悔い改めて淫らなものに対して売参の停止、つまり生産式に参加することを停止するような思い切った処置をしたようです。で、この手紙の7章の8節と9節のところには、次のように記されています。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔しません。確かにあの手紙が一時にもせよあなた方を悲しませたことは知っています。たとえ後悔したとしても今は喜んでいます。あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。で、このようにして淫らなものの問題は一応は解決しました。しかし依然として同じようなことが再び起こる恐れがありました。そこでパウロは、以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、淫らな行い、不死だらな行いを悔い改めずにいるのを、私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかと心配をしているのです。で、このようなさまざまなコリント教会の事情を踏まえまして、パウロは神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんと述べています。キリストから離れて罪の中に逆戻りすることのないようにと信徒たちに警告をしているのです。で、その理由を6章の2節のところで、なぜなら恵みの時に私あなたの願いを聞き入れた、救いの日に私あなたを助けたと神は言っておられるからですと説明しています。この6章の2節の言葉には鍵括弧がついていますので、旧約聖書の引用であることがわかります。これは旧約聖書のイザヤ書の49章の8節からの引用です。ページで言いますと、旧約聖書の1142ページから1143ページにかけてのところです。旧約聖書の1142ページから1143ページにかけて書かれておりますイザヤ書の49章8節のところをお読みしています。イザヤ書の49章の8節1142ページから1143ページです。主はこう言われる、私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けたとあります。これは少し今日の聖書の箇所の言葉と言葉が違っておりますが、それはギリシャ語訳の旧約聖書からの引用だからです。それでは引用されている元の言葉はどのような意味だったのでしょうか。 イザヤ書の40章から55章は、国を滅ぼされて敵の国であるバビロンの都に連れて行かれたイスラエルの人々に救いを告げる御言葉です。ですから、恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたというのは、神様がバビロンの都に連れて行かれて苦しむイスラエルの人々の祈りを聞いて、バビロンの都から故郷のエルサレムに帰ることができるようにしてくださるという意味でした。つまり、バビロン帝国の支配からの解放という意味でした。そしてその予言は、紀元前の538年にバビロン帝国を滅ぼしたペルシャ帝国の王であるキュロスという人が、バビロンにいるイスラエルの人々にエルサレムに帰って神殿を再建するようにと命じたことで実現をしたのでした。バビロンの都からイスラエルの人々がエルサレムに戻ってきて、再び神殿を建てて神様を礼拝するというのは、旧約聖書の中では第二の出エジプトと言われる大切な意味のある出来事です。最初の出エジプトの出来事は、神様がイスラエルの人々を奴隷として苦しめられていたエジプトの国から救い出した出来事でした。そして出エジプトの出来事は、イエス・キリストを信じる人々が罪と死の奴隷の状態から救い出されることをあらかじめ示す出来事でした。ですからパウロは、バビロンの支配からの解放を告げる恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたという第二の出エジプトの予言を、キリストの救いを受けたコリント教会の信徒たちに当てはめているのです。そして二節の終わりで、今や恵みの時、今こそ救いの日ということによって、今は恵みを受ける時、救いを受ける時だから、神様の恵み、神様の救いを無駄にしないようにしましょうと強く諭しているのであります。このように今日の聖書の箇所に込められた意味を考えていきますと、一度キリストを信じれば、あとはすべてうまくいくというものではないということがわかります。一度キリストを信じても、純粋な福音から離れてしまったり、偶像礼拝を続けたり、みだらな行いに逆戻りをしてしまうこともあるということです。17世紀にイギリスで作られたウェストミンスターの信仰告白は、神様の恵みを無駄にすることなく受け止めることのできる人と、神様の恵みを無駄にしてしまう人がいるということをはっきりと教えています。神様の恵みを無駄にすることなく受け止めることができるのは、本当に神様に選ばれて召された人のことです。本当に神様に選ばれて召されることを有効な召という意味で、有効証明 と言います。英語でイセクチュアルコーリングという言葉です。19世紀のイギリスの優れた説教者でありましたスポルジョン牧師は、有効証明を受けた人の例として、今日の最初にお話ししましたエリコの徴税人のザーカイのことを挙げています。で、それに対して神様から選ばれていなくても一時的には御言葉を受け入れて生活する人がいるということを述べています。ウェストミンスターの信仰告白に基づいて教義を教えているウェストミンスターの大教理問答という書物は、その68問の答えで次のような厳しい教えをしています。お読みしています。選びの民すべてが、そして彼らだけが有効に証明されます。もっとも、それ以外の人々が御言葉の宣教によって外的にというのは外側はということです。外側は証明され、御霊の、つまり聖霊の一般的な働きの一部に預かることはありえますし、現にしばしばそうなります。しかし、そのような人々は彼らに提供される恵みを故意に無視し、軽蔑するため、当然のことながら自らの不信仰のうちに取り残されて、決して真実にはイエス・キリストのもとに行くことはありませんと教えています。で、これは少し難しいと思われる方もあるでしょうし、厳しすぎる教えであると思う方もおられるかもしれません。しかし、今日の説教の最初にお話ししましたように、一度はキリストを信じても神様から提供される恵みを故意に無視をし、軽蔑をして、自分の思いに従って生きる人々がいるというのは、聖書の証しする現実なのであります。そしてパウロはコリント教会の信徒たちに、そうなる恐れがあるということを見抜いておりましたので、そうならないようにと警告をしました。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんということを警告をしました。で、その警告は古代のコリントと文化や宗教において似たところのある日本という国に住んでいる私たちクリスチャンにも当てはまることであります。イエス・キリストの恵みというものが目には見えませんけれども、いかに大きなものであるか、罪人である私たちの罪を許し、そしてやがては死ななければならない私たちに永遠の命を約束してくださる、このキリストの恵みというものを日々感謝して受け止めて、この恵みを無駄にすることなく、日々悔い改めと感謝を持って歩んでいきたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、私たちの心は誠に揺れ動きやすく、また不安定であり、今日は確かに信じていると思っても、また次の日には 神様のことを疑ったり信じようとしなかったりする、そのようなものであります。神様からいただいたキリストの恵みを無駄にしてしまうような恐れを持ったものであります。そのような私たちに神様は聖書の御言葉を通してキリストの恵みを無駄にすることのないように、キリストの恵みの中にとどまって歩むようにと教えておられます。神様、私たちが日ごとに神様の前に悔い改めて罪の許しをいただき、そして私たちのこの地上の体を衰えていきますから、神様が用意してくださる永遠の命の目標を持って日々歩むことができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。